あなたの味方。
このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日も富山県損害保険代理業協会からアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは川尻さん、今日のお話は何でしょうか。
はい、本日は、酒気帯び運転についてお話ししたいと思います。
はい、まあ、今月はもう3月に入りまして送別会と、
ね、そうですね、
4月に入ると新入社員転勤で、歓迎会シーズン、
あー、そうですね、
そして お花見と、
あ、本当だ、
うん、お酒を飲む機会というのは増えますよね。
はい、
はい、
その通りです。過去の飲酒死亡事故の統計でも、
はい、
一番多い時期がまず年末年始の12月と1月、
はい、
それから次に多いのがまさしく今の時期、3月と4月、ただしですね、この10年間は法律上の厳罰化が、ありましてですね、やはりドライバーの飲酒運転に対する意識が、非常に高まっておりまして、実際にその死亡事故自体は4分の1以下になってます。
確かにね、以前に比べると、はい、飲酒死亡事故のニュースは少なくなったような気がしますね。
あ、そうですね、
でもその一方で酒気帯び運転で朝の7時8時台に逮捕されているといったような記事は新聞では見るような気がします。
はい、荒瀬さん、実はですね、それが本日のお話ししたい酒気帯び運転です、
うん、
で、サベタ、はい、それではね、ナベタさんにここで質問なんですが、
はいはい、
500ml の缶、
はい、
ビール、
はい、ありますね、
まあ、すぐに一気飲みされるとは思うんですけど、
いや
そんなことないですか。
はい、はい、
その1本飲んだ場合 の、はい、そのアルコールを分解するまでに、どれくらいの時間を要するか。
500ml の缶ビール1本ですよね。
1本です。
1、2時間、2、3時間、2時間、いやちょっと待ってください、1、2時間でしょ。
はい、
もっと、
まあ、ここはね、やっぱり人それぞれ、個人差もあるかとは思いますが、
はいはい、
一般的にはですね、成人男性で平均4時間かかると言われてます。
500ml 缶1本でですか。
1本
だけですよね。
そうです。1本の中に含まれるアルコールを分解するのに、そのくらいの時間はかかると。
4時間。
日本酒のまあ1号と大体同じくらいかかると言われてます。
結構かかりますね。でもほら、よくほら汗かいたり、ほら暑い時期にほらゴルフやったりとか、なんかサウナ入ったりして汗かくと、なんかそのほら早く分解できるとかっていうことはないんですか。
はい、確かに今鍋田さんも自分の経験値の中で言われたのかなとは思うんですけれども、確かにね、汗をかけば、
はい、
早くアルコールが抜けると思っている方を、まあ、たくさんお見受けします。ですが、
はい、
アルコールは、まず 90% は肝臓で、
はい、
処理されます、分解されます。
はい、
それから残りの 10% は、
はい、
まあ、我々が呼吸する呼気の中や、それから汗、そしてまあトイレで排出されると、そういうふうに言われています。
10%、
たった 10% なんです。ですから、お風呂に入って、まあ、ちょっとゆっくりしていけばいいわではなくてですね、たくさんどれだけ汗をかいてもせいぜい 10% のアルコールしか抜けないということになります。
そうなんだ。じゃあ、汗どんだけかいてもそのアルコールの分解が早くならないっていうことはよくわかりました。
はい、
ね、でもそのね、アルコールの分解にはその時間がかかるから、うちに帰ってこう一晩寝たにもかかわらず、まあ、残っていたという場合に、先ほどのほら7時8時台の朝のね、酒気帯び運転につながったっていうことですか。ね、でも酒気帯び運転は今はものすごくその処罰が厳しいって聞いたことがあるんですが、はいはい、そのあたりはどうなんですか、
はい、
さん、
はい、今鍋田さんが、おっしゃった通り、
はい、
大変、厳しくなっています。
ですね。
酒気帯び運転とはですね、酒に酔った状態でなくても、
はい、
一定基準以上のアルコールを体内に保有して、運転することを言うんですけれども、 現在はですね、呼気1リットル、はい、まあ、吐いた息ですね、吐いた息1リットルあたりアルコール量が 0.15mg 以上ある場合から、うん、処罰の対象となっています。
何でしたっけ、呼気1リットルあたりアルコール量が 0.15mg 以上、これ分かりやすいイメージで、はい、井木さんちょっとお願いできますか、うん、
はい、350 の、あの缶ビールありますよね。缶ビールありますね。はい、あれを、そうです、そうです、はい。あれをですね、一本飲み終わって、はい、で、こう、飲み終わってもすぐ、こう、息にアルコールって出るわけじゃないんですね。はい、で、まあ、その一本飲んでから30分経って、はい、で、その時に吐いた、息に含まれる量だと思ってください。
じゃあ、その缶ビール一本で具体的にどのぐらいの処罰を受けるんですか？
はい。まずですね、はい、これ行政処分と、はい、あと刑事罰、はい、こうあるんですけれども、はい、まずですね、行政処分の方では、はい、免許の点数、うん、で免許の点数ってよく減点って言われる人おられるんです。あれってこう、積み上がっていくんですね。
そうですね、はい、
でそれはがですね、まず13点で、90日間の免停、
はい、
で刑事罰の方はですね、3年以下の懲役、うん、または50万円以下の罰金となります、
うん、
でですね、はい、酒気帯び運転のこう処分って実は2つありましてですね、で、まあ、500ミリの缶ビール1本、あるいはですね、352本ぐらい、これを飲んで、はい、1時間ぐらいした後に出る量が、
はいはい、
これがですね 0.25mg って言われてるんですね。
なるほど。
でその水準になるとですね、その3年以下の懲役または50万円以下の罰金っていう、そこの刑事罰のところは変わらないんですけど、行政処分はですね、はい、跳ね上がりまして、免許の点数が25点、なのでもう一発取り消しです、
は
い、でさらに、取り消された後、うん、2年間は、はい、免許が取れないという大変厳しいものに、なります、
はい、
でさらにですね、怖いのはこの今私がお話ししたのって、これはあくまでも基本的な処分、そのことにだけのこう処分なので、
はい、
今日話題にしている7時、8時、こういった時間帯のですね、酒気帯び運転って、大概こう、なんか交通事故に絡んで、こう、伴ってこう、逮捕されてるんですね、ほとんどですよね。はい、なので、これがもしですね、人身事故、相手の人がね、こう、怪我しました、うん、病院通いましたよ、診断書出ましたよってなると、はい、当然ですね、0.15 ミリの、うん、まあ、こう、少しこう軽めな分であってもですね、結局13点にプラスされるものが出てくるので、免許の取り消しが避けられないと思ってください、
なるほどね。
まあ怪我で済めばいいですけれども、うん、死亡事故までいくとね、
だから
もうすごい、すごいことになります。
基本的にほら飲んだら乗るなですからね、
そうですね。
だからね、それこそいっぱい、それこそね、一口飲んでもバケツいっぱい飲んでも、うん、どっちにしても乗られんがですから、
はい、
うん、
その時はちゃんと送り迎えする、はいはい、運転する人を、
そうです、
しておきましょうねっていうふうに、いろんなお店でもね、呼びかけてますしね。
そういうことですよね。
また富山県はね、車がないとなかなか生活大変という、まあ、県ですからね、まあ、仕事にならないという人も多いかもしれませんし、
いやそうですよ、
まあ、しっかり考えたいところだと思います
ね、
はい、最後に川尻さんから何かありますでしょうか、
はい、お願いします。
まあ、こういった飲酒でね、事故の話が出たんですけれども、はい、保険の観点からしても、はい、やはり起こしちゃいけないというか、やっぱり守られている部分というのは非常にないんです、例えばご自身の怪我、
はい、
それからご自身の、まあ、大切にしていらっしゃるお車、そういった保証は一切ありません、ただしその相手の方、対人対物に関してはやはり任意保険の中から一応お出しはできますけれども、やっぱこういったこういう飲酒で起こした事故はですね、やはり一生引きずってしまう、
ね、
本人はもとより家族の方を巻き添えにしてしまいますので、そういったその無責任な行動は絶対しないでいただきたいと、
いや本当、
いうことですね。
本当です、はい、
あの福岡でね、飲酒運転があって、
うん、あれかわいそうした、
奥さんとお子さんがね亡くなったっていう事件ありましたけども、まあ遺族のことそうやって考えたりしたら、その飲んでから乗るっていう行動は起きませんよね、普通はね。万が一のこと、起きた時のことって考えたら、
そうです、そうです、ちゃんと代行運転っていうね、ちゃんとサービスもあるしね、タクシーで帰るっていうね、いろいろ方法はあるわけですから。
あとはお酒が強い人とかね、な俺大丈夫やじゃっていう人もたまにいらっしゃいますから
ね。そうしたらやっぱ周りの人はちゃんとね、そうそう、あの止めてあげる、あとは考えようってね、うんうんうん、
これはしっかり止めなきゃいけないと思う。
そうそう、本当そうですね、
はい、あのお酒は飲まれても多いに結構なんです、ただ翌朝やはりどうしても朝運転される方、その方はやはり逆算すればおのずと分かると思うんですけど、10時までに引き上げるとかですね、10時以降はウーロン茶で済ませるとか、そういった手段を講じていただきたいです。
そうですね、分かりました。
また分からないことがあったら気軽に尋ねてみましょう。ではそれぞれのお問い合わせ先です。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸の西町にあります。電話番号お願いします。
はい、076-407-1350 です。
076-407-1350 です。いえきさんの安心グループは富山市赤田にあります。電話番号お願いします。
はい、076-495-1905 です。
076-495-1905 です。またこのコーナーでは皆さんからの疑問質問もお待ちしておりますので、メール、ファックス、はがき、何でも構いません、お送りください。今日はアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの家木義弘さんに、酒気帯び運転についてお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの味方でした。